鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私ヒューガ大輔、はい。この鳩組ホームルームはマジシャンでありインプロバイザーである私ヒューガ大輔と、そして僧侶である玉置妙優さんが、僧侶で看護師である玉置妙優さんがいろいろと試作の散歩道をくねくねくねくね歩きながら、さまよい歩く様を観察していただく、そんなポッドキャストになっております。今ね、すごいこと気づいたんですよ。
何？
私、うん、1個前の収録で、うん、1回も自分の名前と妙優さんの名前言ってないんですよ。
確かに。
いやー、怖いですね。慣れというのは恐ろしいですね。40回を超えますとこういうこと起きるんですよ。
確かに、ね、
回ってますか、ちゃんと。
ま、ちょっと待って。
今ですね、実は YouTube の、そう、妙優さんの YouTube の自由案ですね。妙優さん YouTube チャンネルの収録も兼ねてるので、動画も回してるんですけど、人間は慣れると油断をするということで、ちゃんと録画回ってんのかってことも今見に行っていただいたんですけど。
やっぱりね、こう、なんかこういう機会にはね、魔物が住んでるからね。
そうですね。
本当に。そう。どんなに事前準備しても、なぜかっていうことが起こるのよ。
そう。それもそうだし、うん、一個前に、うん、その、妙優さんの名前と自分の名前言わなかったので、完全なる油断ですよ。なんか慣れすぎていて。
なんだろう、他のこと考えてなかった？
他のことも考えてたかもしれない。
なんだろう。
1回目の、うん、あ、1回目じゃないや、その、冒頭の、番組の趣旨を説明するときに何を言ってやろうか。
とかね。
って多分考えてたんですね。うん、だからそこで気を照らしすぎると、うん、自分の名前とか、妙優さんの名前言い忘れるということなんですが、改めて初心に帰りましてね。
うん、はい。
マジシャンであり、即興俳優、インプロバイザーである私、ヒューガ大輔と、うん、そして僧侶で看護師である玉置妙優さんなんですが、
はい、
肩書きを言ったじゃないですか、肩書き、
うん。
やっぱり肩書きって便利なんですけどね、ラベルというか、
うん、そうだね、
本当に肩書きってことは肩だから、こう、名刺で言うと右上の方とかに書くってことは、人はそっからやっぱ入るんですよね。
そうなのよ。
これは何なの？いや、っていうことを、あなたは何なの？
確かに。でもね、私ね、看護師になった時にね、
はい、
すごくある意味楽になったのよ、
うん、
人生が。
楽？
うん、それはなぜかというと、それまでは何者でもなかったのよ。
あ、
ね、何者でもない単なる自分っていうのがいて、うん、人に何々でございますという、それこそラベルよ、うん、がなかった。ところが看護師っていうラベルを手に入れたわけ。そしたら街歩ってても、どこに行っても、看護師してましてって言うと、ああ、看護師さんなんですねっていう風になって、うん、ある意味、楽になったのよ、うんうん。ものすごくラベリングが効いたっていうか、
うん。
で、まあもちろんデメリットもあるよ。物事には陰陽くっついてるからね。だから、何でも看護師のくせにとかさ、おまわりさんでもさ、先生でも何でもそうだけどさ。
めっちゃわかる。
そうじゃない？
マジシャンなんか典型的な、あれですよ、うん、もう。
のくせにとかさ、言われちゃうわけじゃない。
はい、
だからさ、ラベリングっていうのはさ、本当にこう、うまく利用すれば、ラッキーだけど、うんうん、まあ、手かせ足かせになることもあって。
ありますね。
で、しかもさ、だんだんさ、こう自分が欲しくて手に入れたラベルかもしれないけど、いつの間にかそのラベルに合わせていくようになっちゃう。
うん、
本当は自分が取りに行ったのに、なんかこう、今度はラベルに引っ張り回されるっていうか。
わかる。
だからさ、その、使いようだよ。
うん。
ラベルも。
うん。
本当に。
よく思うのは、うん、名前をつけることって、やっぱりこう、扱いやすくはなるじゃないですか。
そうね、ん。
これは看護師。これは、うん、なんだろう、食べ物。これはなんとか。うん、これはポッドキャスト。
うん、
なんだけども、
うんうん、
今、妙優さんがまさに言ったように、デジタル化しちゃうというか、離散化しちゃうというか、本当は割り切れないね。3.1415926.5…なんですよと。それはそれなんですよ。
うん、
だけど、3ですね、
うん。
って言っちゃうみたいな。
そういうこと。
まあ便利だけし、大体合ってんだけど。でもっていうね。
そういうこと。でね、そのラベルになり得るものっていうのは、多くの人が共通認識しないと無理なのよ。
うん。
だから例えばさ、なんだろう、昔だったらよ、 今は YouTuber ですって言ったらみんなが分かったから、はい、あ、YouTuber なんだってラベルが貼られるけど、はい、YouTube が出てきたばっかりの頃に、私 YouTuber なんですったら、何言ってんのって。
何ですか、
ラベルになんなかった。なり得なかったじゃん。うん、だから、ラベルになり得るってことは、それだけの多数の人が共通認識を、持ってるってことなわけよ。うん、だから、それだけにそれはさ、逆を返せば縛りになるよね。
うん、
だから僧侶なんかもそうでさ、お坊さんっていう、もうみんなのイメージがあるわけじゃない。うん、だからお坊さんなんだからっていうさ、だからそこに、皆さんのイメージに反するようなことをやったら、何なのってことに当然なるわけよ。
なりますね。
うん。うん、当たり前か。
うん。いや、なんかさっき収録前にね、
うん、
ちょっとお酒の話が出て、
うんうん、
で、みおぎさんビール飲まれるって聞いて、うんうん、あ、飲むんすね、みたいな。
うん、
まあ僕、みおぎさんとそういえばお酒飲みに行ったことないから。
うん、知らなかった。飲まないもんね。
僕は飲まないんですよ。うん、だけど、あ、飲むんすね、みたいな。うん、で、僕は別に何ともネガティブの何も思わなかったけど、それこそラベルで、
そうよ。
お坊さんのくせにお酒なんか飲むんですかっていう人もいなくはない。
いるいる。いる。それに、もともと会っていうのがあって、
戒律の会。
そう、戒律の会、うん。飲んじゃいけないっていうことになってるかね、初期仏教的にはどうだというのは置いといてさ、今はね、で、日本は飲んじゃってるよ、みんなお坊さんたち。
ね、本当ね。
ね。でも私がインドに行った時よ、うん、もうインドは国自体にお酒がないし、
うん、
それからお坊さんたちってもちろんみんな精進なのよ。うん、精進料理。まあ台湾もそうなんだけどさ。だからそこへお坊さんの僧侶の格好して行くじゃない、
うん、
だからさ、その時にさ、うっかりお肉なんか食べようとしたらさ、周り中がものすごい一生懸命止めてくれるもん、
うん、
台湾なんかでも、それはお肉ですよ、ダメですよって、星さんは勘違いされてますよって止められちゃうのよ。
へえ。
で、そこでさ、押してさ、それを、いや、いいんですよ、日本の僧侶は食べてなんて言って食べちゃうとさ、うんうんうん、もう幻滅させるし、ちょっととてもできないじゃない。だから私、台湾で美味しいもの食べたことないもんね。
なるほどね、うん。やっぱ見え方はちょっと気にしなきゃいけないんだ、そこはね。
美味しいんだけどさ、台湾の お野菜料理もね、いやいや、美味しいんだけども
。素晴らしいですよね。
うん。だからそういう、なんていうの、こう、ラベルが、
うん、
うん、貼られて、そしてその、いつの間にか今度はラベルに合わせて、生活していく、ように、
うん。まあ、なりますけど、でも今この会話をしてる時点で、もう半分解決してると思うんですよね。
なんで？
メタ認知してるから。ラベルがある。ラベルって概念があるって知るじゃないですか。
うんうんうん、うん。
やっぱりみんなね、それを自覚しないと苦しむってあると思うんですよ。
確かに。
うん。〇〇だから、私、できないわ。うん。女だから。
ああ。
会社員だから。
うん。
公務員だから。
うん。
もしくは、年だから。ね、みんな言うじゃないですか。
うん。
ラベル貼るってことは、ある種の怠惰で、それによって、うん、あ、じゃあもういいわ。無理無理。行動しないってなっちゃう。
うん、うん、うん。
いや、そんなこと関係なくないって、都合がいいときはそうすればいいと思うんですよ。ラベルを要はまさに使いようで、
うん
うん、こういうときはこういったが通りがいいから言うよね、
うん、
なんだけど、
うん、
それによって自分のことを縛ってしまうんだったら、そのときは解き放とうよって、使い分けることを心得てればいいと思うんですよ ね、
そ、
ね、うん、
それを自分自身が分かってるってことね、
うん、
でもさ、日本の社会ってさ、いや他の国は分かんないけど、ラベルを外すことに寛容じゃないじゃない。
はあ、出た、そうなんだ。あんまりそれこそね、外と比べづらいから、僕あんまりそこの海外に暮らしたことないから、
うんうん、
外し寛容ではない。まあ要は横並びでみんな同じように
っていう、うんうん、う、例えばおまわりさんだとするよ、警察官、
うんうん、
で普段警察官の方があの制服を着て、で交番とかに立ってらっしゃる、その時には警察官らしい振る舞いがやっぱり求められるし、ご本人もそうすると思う、
うん、
でも休日になりましたとね、もうあの制服は脱ぎましたと、で公園でさ、まあのんびりしてさ、まあ、タバコをふかしてさ、ビール飲んでたとするじゃない、うん、したらおまわりさんのくせにって言われることがないですかってこと。
あるかもしれませんね。
うん、
確かにね。
だから、女のくせにとかさ、
うん、
それから、学校の先生なのにとか、
うんうん、
何でも、
うん、
何でもそう。だから、そうじゃないことをしているという、今はそのラベルを外して、素の私に戻ってるんですよっていうことに、こう厳しくない？
厳しいですね。
うん、
何なんですかね、
許さないよね。
それはどっから来るんですかね。
わかんない。
それこそ、農耕民族で、みんなで横並びに一緒に作業しましょう。差がつくと不平等だよね。不公平だよね。それを、あいつだけなんか、 そういうのを自由にやってずるいっていう気持ちなのか。
え、でもそれだったら同じ警察官仲間が言うはずじゃない。
うん。
俺だってね、プライベートでも警察官たるべくして生きてるのに、なんでお前だけ息を抜いてんだって言うはずだけど、警察官じゃない人が言うじゃん。
うん。
だから、同じ、なんじゃないんじゃない?
同じというよりも、職種とか立場はそれぞれ違えど、みんなラベルに縛られてるっていう意味での、
うん。そこね。
横並びで、
うん。
あいつだけ、まあ職種は何でもいいよと。
うん、何でもいいけど、ラベルを脱ぐということに、
自体がずるいっていう可能性はちょっとあるかもしれない。
かもね。
うん。
あとは何だろう。その、予定調和っていうの?
うん。
要するに、ランダムなことを許さない。
ほう。
ほら、私も他の国のことはよくわかんないよ。でも時間とかさ、割と日本ってきっちりしてるじゃない、うん。だって山手線なんて1分遅れただけでさ、この電車は1分遅れております。申し訳ありませんとか、どうでもええわ、そんなことって。
そう。台風の日にね、日本って真面目だなってしみじみ思ったのは、うん、もう本当その日はもう乱れに乱れて、もう当然ダイヤなんか意味ないじゃないですか。うん、で、僕帰り電車で、ああ、もう今日も大変だったなって言って、夜中11時ぐらいに家帰るときに電車の中で、うんこの電車は予定より472分遅れで、ええー、みたいな。もういいよ、そんなもの。今更そんなのどうでもいいわって。
本当に?
そこ真面目って本当に。
受ける。
受けますよ。
いや、だから
もう。鉄道マンのプロ意識だからなんだか。
いや、なんかそれはさ、過ぎたればみたいな。
いや、そういうところありますよね、だからね。
そうそうそう、うん。でもさ、台湾とかもそうなんだけどさ、もうさ、遅れて当たり前のところなわけよ。
はいはいはい、はい。
ね?だからそういう中にいるとだよ。もうきっちりきっちり型にはまるってことを良しとしてるから、うん、まあ言うなればラベリングも、うん、ラベルを、が、もう、プライベートだろうが何だろうが寝てる時まで、
うん、
ね、ラベルの中に入っているっていうことを、うん、求めちゃうのかな。
うん、そうかもしれない。
無意識のうちに。
うん、
こう、気質、
うんうんうん、
ね。
人間のすることですからっていう、そのある種の緩さというか、
そうね、
ハンドルの遊びっていうんですかね。なんかそういったものも、まあ、最近はちょっとずつそこは緩和してるような面もある気がするんですよね。
確かに。でさ、ある一部ではむちゃむちゃ寛容なのよ。それはさ、お酒。
日本は。
お酒を飲んだ上のことだからってさ、かなりさ、あれ、さらっとされちゃうじゃない。
何なんですかね。
わからん。
そこの違いは。
わかんない、うん。だって、もうお酒飲んで酔っ払おうがなんだろうがさ、そんなんで運転して人引っ掛けたらダメに決まってるじゃない、まあ
ね、
っていうか、罪の上塗りじゃない、
うん、
まずお酒飲んで乗ったことがダメ、うん、そして乗って人を引っ掛けたらなおダメって、うん、だってならなきゃいけない、罪はバイバイってならなきゃいけないと思うのに、うん、心神耗弱とか言っちゃってさ、
うんうんうん、
お酒飲んでて、まともな判断ができなかったからとか言って減刑されたりするんだよ、
うん、
なんか、むちゃくちゃお酒飲んでの羽目を外すってことに寛容すぎない?
ね。
だから、ある意味、一方ではそんなところがあってね。何なんだろうね。
不思議ですね、そう思うと。
それ
は何が正解ってないんだと思うんですけどね。
うん、
この国ではこの国でまた違う、そういうルールがあって、
そうね、
それをまた、ね、完璧なのかどうかって言われたらまた違うし、
うん、
なんともなんですけど、でもな、ちょっとそこの、ね、なんか、何の話だっけ?ラベルからこんなに発展して。
そう。まあでもね、もう元に戻して、
はい、
巻き戻して、確かにラベルっていうのは便利なところもあるし、でも、ラベルに縛られるってこともあるし、うん、あとは私たちがラベリングしてしまうことによって、見えなくなるものもたくさんあると思う、
うん。
うん。だからそこはさ、慎重じゃないとね。
そうですね。
うん。
うん、見えなくなるものね。
そうよ。
うん。
うん。なんかさ、ついこの間もさ、まあ、ある某学会に行って、先生たちと、医者たちと喋ってたんだけどさ、はい、その時に、こう、安楽死云々の話になってね、うん。で、その時に、ある方がね、老衰で亡くなる方と、
うん、
それから病気で、いわゆる緩和ケア、安楽死が必要なような、死に方の方と、まあその人たちの死の質は違うと。ね。で、老衰で亡くなる方の死というのは、本当に穏やかで、何も気にすることがなく、受け入れられていて、安楽死の対象にはならないみたいなことが言ったわけ。だからそれの時のラベリングっていうのは、病気で死ぬのは大変。その死は大変。でも老衰で死ぬ死というのは、楽。 っていうラベリングをしたんだよね。
うんうんうん、
でさ、大方の人が、その会場にいた大方の人が、そうかもしれないね、みたいな、なるほどなるほど感が満ち満ちてたんだけど、うん、ちょっと待って、と思って、老衰で死ぬ人の中にさ、悲しい、死ぬのは嫌だなって、怖いなって思う人いっぱいいるよ、と思って。だって、体が動かなくなって、この命をしまっていかなければならないということについては同じなわけじゃない。
うん、
だからさ、そういうラベリングって怖いよなと思って。
なんか、わからないじゃないですか。結局我々の生きている人間からすると、死ぬ間際の人がどういう気持ちなのかっていうことを。
わかり得ない。
それを、やっぱりこう、事象としてただ扱うしかできないから、なんとも言えないので、僕今一つ思ったのは、死ぬ間際まで喋り続けようと思いました。今どういう気持ちか全部言います。
もうなるほどね。
老衰でね、多分、まあ、そこそこ長生きできる気がするので、そのギリギリの時になったら、もう本当に秒読み段階まで来たらね、ああ、今こういう気持ちです。ちょっと書いといて、書いといて、書いといて。でね、今、家族の顔がちょっと霞んできてるんだわ。そういう時に限ってちっちゃい頃のお前とか思い出すんだわ。ああ、あとね、お腹もグーってなってるけど、死ぬ間際のお腹空いてもしょうがないのにって思いつつ、ああ、でもこれが老衰。いやでもな、これは気のせいなのかな。とかずっと喋り続けようと思います。
いいね、それ。
生きている人が、
そうだよ。
死ぬ瞬間の感情ってこんな感じで、
そうだね。
で、学会に提出していただいて、
サンプルになるもんね。
サンプルになって、
いいね、
うちの父のケースでは、まあ、悲しみ、62%、ね、なんか幸せもちょっと感じてる 22%、あと、なんかしょうもない心配 5% とかいろいろあって、とか、
意
外とこんなもんでした。
いや、いいね。
だから
きっとそれ私聞けないと思うんで、私の方が先だと思うんで。まあ、じゃあ私もそうしよう。死ぬ時には、もう実況中継しよう。ポッドキャストで流そうか。
いや、頭の中の状況をね、まあ、喋らなくてももしかすると脳波を取って、それをこ
う
言語化してくれる AI とか出てるかもしれないから。
出てるかもしれない。
そしたらそれが。
まあ、怖いな、私聞きたくなかったらどうしよう。
ね。ね、死ぬ間際の実態。
断末魔だったら。
断末魔だったらね、恨み事とかずっと呟いててね。あいつに貸した20円返ってきてないぞとかずっと言って
この80年すべて無駄だったとかさ、うわ聞きたくないな、それは
それはね、ちょっと
聞きたくないな。
そういえばマジックの世界で、もうすごくマジックの近代技術の父と言われてるような人が、カナダ人のね、方がいるんですよ、ダイ・バーノンっていうすごい、まあ、大家ですよね、その方結構長生きして90何歳で死んだんですけど、5歳の時でマジック始めたんですって。
すごいね。
5歳から始めて、90何歳までもう本当に好きなことをやり続けて、なんだけど死ぬ間際に、生まれてから5年無駄にしたって言ったらしいんですよね。そんなに、そんな後悔をっていうね、ちょっと余談でしたけど、
そう。0歳からやりたかったんだね。
0歳から。いやだから死ぬ間際のことは本当その当事者しか、
いや本当そう、
わからないので、まあ所詮ね、我々生きてる人間からしたら、そのこと計り知れないのでね、そこの学会で何言ってたかわからないですけど、
そうだよね、もうすべてが勝手なラベリングだよね、だからそこを踏まえているということが大事、
そうですね、
うん、
だからそこのラベリングしていないと。そうは言ってもやっぱ分からないわけですよ。
確かにね。
分かるって、分けるっていう意味でもあるから、これは赤、これは黄色、これは青って貼らないと、我々それをつまんでこう持ち上げられないわけですよね。だから仕方ない面もある。なんだけど、どこかで、その本質とか、ラベルにくくれない情報が抜け落ちることも知っておかなくてはいけないのかなっていうところですね。およそ3って言ってる場合じゃねえぞと。ね、本当は 3.141592.65 点点点点点点点点ってなってる。
を知ってて3というのと、
以上一応3ぐらい。
そう。知らないで3と言ってしまうのと、
そうそうそう。
えらい違いだもんね。
知らないことのね、罪深さというのもあるのかもしれませんね。
そうです。
そう。なので、はい、皆さんの周りにあるラベルをね、自分についてるラベルをちょっと眺めてみるのも良いものかもしれませんね。ということで、
はい、
第41回だと思う多分、なんですけども、まあね、ぴったり41回じゃなくてもいいんですよ。40回近辺ね。
そうそうそう、だ所詮それもラベルだから。
ラベルなんですよ。
そう。
だからね、このハト組ホームルームっていうタイトルもラベルなんですけども。
ラベルなの、そうなのよ。
そう。その、なんかものすごく今なんだ、妙優さんの、そうなのよ。 僧侶なのにっていうね、ラベルを貼って。そうそう、はい、いや、でもいいと思います。うん、その、所詮は一つの人間、一人の人間としての我々でございますけれども、うん、そんな我々がですね、ずっとやるやる作業していた、鳩組ホームルームオンラインですね、ズームでお話ししましょうということなので、うん、まあ、この鳩組ホームルームの公開収録みたいなものと思っていただければいいと思うんですが、うん、どなたでも来ていただいて、
うん、
で、まあ、ただ聞くだけでもいいし、ちょっと質問したいこととか、喋ってみたいこと、セッションしたいこととかを持ち込んでいただいてもいいかな、と思ってはおりますので、
うんうんうん、
それがですね、10月の23日木曜日、21時から、ズームで1時間ほど開催したいと思っております。これはね、リアルタイムで聞いてる方、ぜひ、23日の、夜ですね、ズームのアドレスの方を番組のサイトの方に書いておきますので、ぜひよかったらジョインしていただければと思っております。ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.